35度とは、そのうち、いいことがあるからいい顔をするのではない。いい顔をするからいいことがある。いいことがあるとどんな表情になりますか。高い気持ちになってニコニコしたいのが大事でしょう。もちろんいいことがあってからいい顔をするのもいいですが、少し低めの姿勢です。笑顔はもっと積極的に心がけていきたい習慣です。普段からいい顔を心がけましょう。特別な嬉しい出来事がなくてもいい顔になる喜びがあります。いいことがなくてもまずいい顔になりましょう。難しそうに思いますが簡単です。口元の口角を少し上げてニコニコした表情を心がけていればいいのです。ほほ笑みましょう。ニコニコしましょう。楽しいことがなくても楽しそうな表情をしましょう。口元から前が見られたり、すると、表情が明るくなり、明るくなります。いい顔をしていると自然と明るい雰囲気そしてどんどん幸せになっていくのです。いいことがあるからいい顔をするのではありません。いい顔をするからいいことがあるのです。あなたの表情は自身のような形になります。いい顔をするだけでいいことを引き寄せる力があるようになります。いいことがあってもいい顔になりますが、いいことがなくてもいい顔をしておきましょう。無料でできるので即効性もあります。いいことが起こってほしいというのもいいですが、いい顔をしていた方がはるかに効果的です。いいことが起きてほしいなら今すぐいい顔を心がけましょう。まもなくいいことが起こるでしょう。いいことがなくても普段からいい顔を心がける。ここに響く30のことだ。その2、この言葉はいきなり否定するものではなく、まず感謝するもの。褒められた時どんなリアクションをしていますか。そんなことないですよ。大したことないですよ。大丈夫ですよ。いきなりこの言葉を否定していませんか。確かに謙遜は大切です。相手の言葉を捨てることですると自慢しているような雰囲気になりやすくなります。この言葉を肯定するのは下品と考える人もいるでしょう。どんな言葉もまず否定するのならと考える人もいるでしょう。嬉しい言葉であっても少しでも違和感があれば条件反射のように完全に否定する人も多いでしょう。謙遜の言葉をする人にとってこの言葉は否定するものと意識している人も多いはずです。褒められても何もせずさっと否定することで謙遜は理由できます。褒められたらまず否定するのが癖になっている人も多いのではないでしょうか。しかしこの言葉をいきなり否定するのは要求です。いきなり否定すると雰囲気が飲みやすい。相手の主張や考え方を否定することもあるため話のテンションがされます。否定するとそれ以上話が続かなくなります。あ、そうですか。で終わりになるでしょう。せっかく長所や未然を発見して最後に落ちるような扱い方をされると相手も残念に感じるでしょう。謙遜のつもりで否定しても最後の与える原因にならないのです。ここで大切なことがあります。この言葉はいきなり否定するものではありません。褒められたらまず素直に感謝しましょう。ありがとうございます。光栄です。嬉しいです。ほとんどの場合これだけで OK です。まず素直に受け止め感謝を伝えましょう。ろくな理由さえ伝えれば普通に感謝を伝えられて5以上になります。相手の言葉を肯定することになるので話が続いて会話が盛り上がるでしょう。たとえろくな指摘であってもまずきちんと感謝して受け止めた方が会話もスムーズです。この言葉に抵抗感があるなら感謝をしてから謙遜するとスマートです。ありがとうございます。でもまだまだ未熟です。光栄です。でも実際は大したことないですよ。嬉しいです。でも大丈夫かもしれませんね。まず素直に感謝してから謙遜すれば否定をしても悪い感じはしないでしょう。素直と謙遜の両方は利益できるのでますます5以上に繋がります。この言葉はいきなり否定するものではなくまず感謝するものです。褒められたらまず素直に感謝する。この言葉に抵抗感があるなら感謝をしてから謙遜する。ここに響く30の言葉。その3、失敗が悪いわけではない。失敗を隠そうとするのは悪いのだ。失敗が悪いことだと思っていないです。確かに失敗という響きは悪い。ポジティブよりネガティブな印象の方が強いことです。失敗をして喜ぶ人も少ない。むしろ落ち込んだり悲しんだりすることが多いでしょう。できれば失敗をゼロにしたいと思うはずです。失敗は悪い印象から見出しますが、その限りではありません。失敗が役立つこともあります。失敗を通して悪い点が見せれば改善につながります。失敗で情報共有すれば仲間たちの役にも立ちます。自分の失敗を紹介することで他の人の失敗を喜ぶような恥ずかしい失敗会議が見出せます。問題点が早めに見せることで改善や軌道修正など早めの対策ができるようになります。失敗を生かせばメリットや勇気を生み出すことが可能なのです。では失敗は何が悪いのか。失敗は悪いわけではありません。失敗を隠そうとするのが悪いのです。失敗すると突然ネガティブな感情があります。恥ずかしい、バカにされる、強化されるといった不安な頭を呼ぶこともあるでしょう。失敗したにもかかわらず見ないように隠してなかったことにします。気づかないように漏らして、うやむやにします。失敗を隠して何事もなかったように冷静に取り組みます。これではせっかく失敗した意味がありません。失敗を隠すと悪い点があっても生かせなくなります。情報共有もできなくなります。改善や挨拶の点もあります。失敗によらない点を見ないことができないように宅配されるとします。気づいた時は重大な事態に発展しているのです。正直に失敗を公言するのは勇気が必要ですが、堂々と言ってしまうことです。恥をかくとしてもその中に、ストレスを感じたとしても一時的です。失敗したことより失敗を隠したことの方が罪は大きい。失敗するのは大きいですが、失敗を隠すのは NG なのです。失敗した時抵抗感があっても隠さないようにする。ここに響く30の言葉。その4、幸福は気づきにくい。不幸は気づきやすい。幸福と不幸は気づきやすさに大きな特徴があります。この特徴はあなたの人生に役立つはずですが、ぜひも覚えておくといいでしょう。それは幸福は気づきにくい、不幸は気づきやすいという特徴です。どちらも幸福感に関わる感覚ですが、気づきやすさは天と大きな違いがあります。幸福は気づきにくい。幸福は気づきにくい特徴があります。人には危険回避の本能があります。命を守るためには危険を回避することが重要です。幸福は危険に関係しないため注意が向きません。問題がないと判断するため無意識のうちに過ぎてしまいます。なかなか注意が向かないと実感が湧きにくい。幸せなことが事故があろうとかあろうと気づかなければ大事になるのです。例えば健康です。健康は幸せなことですが、普段は実感しにくいのと同じです。健康そのものは危険に直結しないため普段は注意が向きません。健康を失ってから健康に注意が向いていかに健康が幸せなことであるかします。そのため普通にしていると幸せがあっても気づきにくいのです。不幸は気づきやすい。一方、不幸は違います。不幸は気づきやすい特徴があります。不幸なことは生命に関係しています。人間には危険回避の本能がありますが、不幸は危険に関係していること。本能的に不幸には敏感に反応するため不幸の方が目立ちやすくなります。こうした気づきやすさの違いのため、私たちは普通に生活していると幸せより不幸の方に注意が向き狙って見えるのです。幸せではないという感覚の場合は、のせいであり、感じない。私は幸せではない。もしそう思うことなら本当に幸せではないのか、今一度考えてみてください。自分では幸せではないと感じても、実際は気づいていないだけという可能性があります。思い出してください。幸せは気づきにくい、不幸は気づきやすいという特徴。不幸の方が目立って見るため不幸に囲まれていると錯覚しているだけです。不幸者は見ていなければ悪いことが不幸になり、不幸に感じるのも当然です。不幸だと思ったとき、恵まれている幸せに注目してみてください。健康であること、親や友人になること、自由な時間があること、好きな勉強ができること、食べ物を住むことがあること、どれも幸せなことです。当たり前に感じるかもしれませんが、どれも幸せの一つであるのは事実です。希少性や有用性に問われてはいけません。価値や金額の対象に問われてもいけません。安全安心希望につながることは全て幸せです。それは不安実感しにくいことですが、あなたの幸福に関わる重要な要素です。幸せではないという感覚の場合は気のせいであり感じないです。幸福は気づきにくくて不幸は気づきやすいためそう感じられること。たとえ少しが不幸なことがあっても自分の周りにあるからの幸せに気づくが悲しい気持ちは不幸でしょう。ハッとありたりどうして落ち込んでいたのだろうと不思議に思うです。あなたは不幸ではありません。不幸のことが本当は幸せなのです。幸せは気づきにくい、不幸は気づきやすいという特徴を知る。自分は不幸のことが本当は幸せであることに気づく。ここに響く30の言葉。その後、完全にぼっとするのではない。問題を意識しながらぼっとする。アイデアはぼっとしているときに浮かびやすい。アイデアは想像としてよく聞かれることです。企業や発明家の成功談ではぼっとしているときと思いついたといった話をよく聞きます。発想力を高めるのにもリラックスした時間を作るとアイデアが浮かびやすくなるという話が定番です。実際のところぼっとしているときにアイデアが浮かびやすいのは事実です。例えば、散歩中、入浴中、旅行中です。ぼっとしていると緊張が解けるため潜在意識が働きやすくなります。潜在意識が様々な刺激を呼び起こすため、直感も働きやすくなる。伝統、伝統のスイッチで線になり、形になる。結果として、アイデアが浮かびやすくなるのです。あなたも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。そうか、アイデアは出すにはぼっとしていればいいのか。そう思って積極的にぼっとする時間を作る人もいるかもしれません。しかし、この言葉をそのまま信じてはいけません。誤解を招く表現が含まれているからです。アイデアを出したいならぼっとするだけではよくありません。完全に仕事のことを忘れ、本当にぼっとしていると何も思い浮かびません。リラックスするのは最高の状態ですが、アイデアは何も浮かんできません。のんびりした時間を楽しむだけではありません。大切なのは問題意識です。完全にぼっとするのではありません。問題を意識しながらぼっとするのです。ぼっとしつつも頭の片隅では問題を意識しておきます。しっかり意識する必要はなく、問題を意識しながらぼっとしていると体の操作が頑張ります。体の操作は意識に関係したものが見やすくなるという心理現象です。妊娠すると待ちにくくなるという話は有名ですが、本当に妊娠が増えたわけではありません。自分が妊娠することで自然と妊娠中に泣きやすくなったり、増えたように感じたわけです。問題を意識しているとアンテナと普段の役割を果たします。意識しているものが見つかりやすくなり、問題意識と結びやすい現象が起こります。ぼっとしているときにアイデアが浮かぶのもこれと同じ現象が起こっています。問題意識があると無意識のうちにあるでもない。これでもないと問題と結びつける作業をしています。問題を意識しながらぼっとしていると、あると偶然増えた刺激が問題と結びつきます。あると偶然の一致が見つかります。その瞬間、これだ。という素晴らしいアイデアが浮かびます。ぼ としているときにアイデアが浮かんだと語る人がいますが、厳密に言えば完全にぼーっとしているわけではありません。問題を意識しながらぼーっとしています。ぼーっとするのはいいですが、頭の片隅では問題を少し意識しておきましょう。常に問題を意識するのは難しいなら一瞬思い出さなければ構いません。問題を意識しながらぼーっとするからこそ素晴らしいアイデアが生まれるのです。完全にぼーっとするのではなく、問題を意識しながらぼーっとする。ここに響く30の言葉、その6、世の中に完全な理解はない。理解は誤解の一種と心得る。理解とは何か。理解とはきちんと物事の意味が分かることを言います。相手の話を聞いて納得したとき、私たちはこう思います。理解したと一見すると普通のことで何も変わったことはないように思いますが、ここに意外な盲点があります。実は相手の話を聞いて内容を理解したと思ったら残念ながら誤解です。世の中に完全な理解はないからです。どういうことでしょうか。例えば悩んでいる人がいて相談ことを聞く機会があるとします。じっくり相手の話を聞いた結果、あなたは理解したと思いますが誤解です。理解も誤解も思考も基本構造は同じでも厳密には大きな異なっているからです。同じ空手を見ても自分が見ているのは相手が見ているのとは違うかもしれない。同じ仕事をしても自分が考えている難しさは相手が考えている難しさとは違うかもしれない。同じ料理を食べても自分が感じている良さは相手が感じている良さとは違うかもしれない。それは自分だけでなく相手も同じこと。人によって遺伝子が違えば体の構造は同じでも完全に同じからしかありません。人によって生まれや育ちが違えば脳の構造は同じでも脳神経とは同じからしかありません。僕は概念層は人によって異なります。仮に 100% の違いが存在しても完全な理解は存在しません。理解したと思ったらどこかで誤解が生まれています。つまり理解は誤解の一種なのです。認知の歪みは完全な理解ができないができるだけ理解すると考えるのがいいでしょう。特にコミュニケーションは誤解が生まれやすい場面です。生まれも育ちも立場も異なる人が言葉によるコミュニケーションで理解するのはなかなか難しいものです。コミュニケーションは誤解と正解の連続と言っても過言ではありません。どうなっても相手を 100% 理解するのは可能です。自分が 100% 理解されたいと思ったら意外な連続になって不調態になるでしょう。自分が理解されなくても悲しまないこと、相手を理解できなくてもしょうがないこと、大体理解されたいと考える方が楽に理解ます。理解することに対して完了になると少しコミュニケーションが成立しなくても完了でなります。そして気持ちも前向きになります。願わくはコミュニケーションで前を楽しめるようになりたい。もともと完全な理解は可能なのですから、発想を変えていっそのこと誤解を楽しみましょう。おやおや、そんな風に誤解されたんですね。変に誤解されてしまったら、そういうこともあるよね。素晴らしい誤解になれた。まあ面白いからいいか。理解されなくてもくよくよしないこと、誤解されても明るい気持ちになります。理解は誤解の一種と心得ることで心の器が大きくなるのです。理解は誤解の一種と心得る。心に響く30の言葉、そのなら、自分の才能を開花させるには成果が必要。才能を開花させるにはどうすればいいのでしょうか。その人は成ることを見ます。例えばスポーツの短距離走、長距離走で考えています。短距離走で勝つには長距離走を背負っていけません。一方、長距離走で勝つには短距離走を背負っていけません。短距離走も長距離走も走るという点は、同じでもそれぞれ鍛えていけないポイントが違います。両方で一番の苦労とすると、どのためになるでしょう。長距離走を背負った時、短距離走のトレーニングに集中的に才能を開花できます。短距離走を背負った時、長距離走のトレーニングに集中的に才能を開花できます。背負ることは選択と集中を徹底することになるからです。スポーツに限りません。将棋のようなら、鉄を背負っていけません。鉄のようなら、将棋を背負っていけません。将棋の鉄も駒を動かすという点は、同じでもそれぞれ勝負のポイントが違います。鉄の専門家は将棋を背負った時、鉄の勉強に集中的に才能を開花できます。将棋の専門家は鉄を背負った時、将棋の勉強に集中的に才能を開花できます。これはビジネスでも共通です。特定の専門家ならそれ以外の道を選択が必要です。もちろん才能があることが前提ですが、どの世界においても才能を開花するのは成ることが欠かせません。私たちは何でもできるスーパーマンの夢なしですが、実際は難しいのが現実です。成ることによって選択と集中が徹底され、才能の開花に近づきます。世に共通していることは余計なものを捨てている点です。一流の時であることを多くのものを捨てて、神ある神の一点に集中させています。捨てたからといって必ず才能を開花できるわけではありませんが、才能を開花させている人は必ず捨てています。よくあって、あの子の手を出さないこと。捨てないと言っているのは本気で才能を開花させるつもりなく、プロになることがないと言います。余計なものを捨てることは、プロになるためのというものです。捨てることができないと、プロにはなりません。全てを手に入れたいと思うのは正直な気持ちですが、才能を開花させ、プロになるにはどうしても捨てる作業が必要です。捨てる対象は様々です。物かもしれない。趣味や娯楽かもしれない。特定の所得かもしれない。一度に捨てるのが難しいなら、自分の専門には関係ないと断言できるものから捨てていくといいでしょう。何かを一つ捨てることができれば、二つ目や三つ目も捨てやすくなります。才能の目を見つけたら、それが捨てる前に余計なものを捨て、神ある神の集中させてください。できれば、肝心なことには捨ててしまうくらいで構いません。自分の才能を開花するのは成果が必要なのです。才能を開花するために余計なものは捨ててしまう。ここに響く30の言葉、その先、第一志望を受験しなければ合格の可能性は0。第一志望ならきちんと第一志望を主張しましょう。第一志望を主張しにくい状況があるかもしれません。レベルの高い学校を選ぶと不安や心配ができます。受験者も落ちるに決まっていると弱気になるかもしれません。親や先生が無能な挑戦と否定されるかもしれません。友人からあなたの学力では合格しないと現れるかもしれません。もちろんレベルが高すぎる危険があります。自分の学力を無視した能な危険ならさすがに合格は夢の中でしょう。偏差値の10の状態で偏差値70の大学を受験するのは無効でしょう。無理かのやめた方がいいと言われるのも仕方ありません。学力を上げるのは最低限の勉強量が必要です。今からどんなに勉強しても7割もの確率な受験前に諦めるのもわかります。しかし、背の要請が不足そうなレベルならすべきことはただ一つ。きちんと第一志望を主張することです。どんな受験でも第一志望を受験しなければ合格の可能性は0からです。あんな理由で第一志望を諦めるのはもったいない。人生は大切な可能性を自ら捨てることになります。少なくとも受験の生は合格する可能性があります。否定されようと周りから笑うと一度しかない人生ですが、挑戦の価値があります。たとえ、手には迷いがあってもしっかり食い切って第一志望を主張した方がいい。第一志望を主張してもいきなり発言するわけではないはずです。第一志望を主張してから勉強を始めれば受験に間に合う可能性があります。受験まで半年やれば十分です。たとえ、残り3ヶ月も必死で勉強すれば奇跡が起こる可能性があります。たとえ、不合格でもいいです。不合格でもベストを尽くしたと納得できるので人生の後悔を減らします。何も挑戦しないで諦めるくらいなら、きちんと挑戦してから諦めた方がまだ納得した人生を減らします。学力が不十分なら第一志望を諦めるのではありません。学力が不十分ならこそ第一志望を主張する意味があります。第一志望を選んだことでこのままではいけないと思うようになります。モチベーションの自分の思いことで潜在的な力を発揮できる可能性ができます。また、第一志望を明確にすると、受験科目や勉強量が見えてくるようになります。対策を立てやすくなり、勉強がしやすくなります。結果として、学力が上がりやすい状態になります。第一志望は主張するためになります。頑張れば、手が届くそうなレベルなら、考える必要はありません。学力が不十分ならこそ、第一志望を主張する価値があるのです。頑張れば、手が届くそうなレベルなら、考える第一志望を主張する。ここに響く30の言葉、早急。おしゃれでも元気がないと魅力的に言えない。おしゃれでなくても元気があると魅力的に言える。魅力的に言えるためにはどうすればいいか。代表的な方法の一つがおしゃれです。おしゃれを見たら魅力的に言えると考える人も多いのではないでしょうか。もちろん、魅力を出すならおしゃれは有効です。綺麗な服装、整った髪型、美しいメイク、最近の輝く装飾品、爽やかな清潔感、みんなに魅力があればさぞ魅力的に言えるでしょう。コーディネートが上手なセンスの良い雰囲気が漂います。明るくて華やかな雰囲気も出れば多くの人から注目してもらいます。おしゃれは効果的で即効性もあります。自分の魅力をアピールしようとおしゃれを頑張る人も多いのではないでしょうか。ところがどんなにおしゃれであってもあることがなくなると一気に魅力がなくなります。元気なのです。想像してみてください。おしゃれな人でも元気がないとどう見えるでしょうか。口が出せない。話の内容がない。疲れた表情をしている。腰が曲がっていて姿勢が悪い。何をするにも何ぞ。暗い雰囲気が漂っていると魅力が乏しく見えるはずです。一緒にいてもぎこちない空気が流れ、気が入ってしまうでしょう。どんなにおしゃれでも元気がないと魅力的に見えないのです。魅力的にならないならおしゃれを言うことができましょう。おしゃれにしながら元気を取ることが得るのが特殊です。元気さえあればおしゃれなものになっても魅力的に見えます。人間に溢れていてパワーが感じられます。人は元気のある人に引き寄せられます。子供たちが魅力的に見えるのは元気があるからです。いつも明るく元気で活発だから魅力に見えます。高級な宝飾品を身につけなくても元気があれば生き生きした輝きになります。元気こそ最高の魅力。生命力を感じさせ幸せな雰囲気もできます。おしゃれを頑張るのもいいですが、まず元気を取ることができましょう。おしゃれでなくても元気があると魅力的に見えるのです。魅力を出したいならおしゃれを元気に力を入れる。ここに響く30の言葉、その10。他人の魅力は真似するものではなく参考にするもの。自分の魅力は作るものではなく引き出すもの。魅力的な人がいると考えます。これ、相手、単質、正しい、おしゃれといった内面的に魅力があります。個性、性格、機材、話し方、考え方といった内面的に魅力もあります。魅力的な人がいれば、今、あんな風になりたいと心がしたいでしょう。もちろん、憧れるのはいいのですが、何は注意が必要です。深く考えず、普通に話しようとしても、きっとうまくいかないでしょう。そもそも、土台が違うからです。これも体験も形も違います。個性も性格も考え方も違います。他人の魅力はその人の土台があってこそ、考えています。土台が違えば、他人の魅力を真似したところで、同じ魅力は出せないでしょう。見せることができても、全く同じになるのは不可能です。相性を無視したままにしたところで、不自然な状態になります。 場合によってはかっこよくなることがかっこ悪くなることもあります。他人の魅力は真似するものではありません。参考にするものです。自分に取り入れられているのではないかと考えながら参考になることを探します。他人の魅力であっても自分に合わないのです。参考になることがなくされば無理をしない範囲で上手に取り入れます。他人の魅力を参考として活用するからこそ上手に取り入れることができます。結果として自分の魅力も生まれていくのです。では自分の魅力はどうするか。自分に魅力がないが新しく作ろうとする人もいるでしょう。わざと個性的な話し方や考え方を行ったり無理に言うや長所を作ろうとしたりなどです。もちろん魅力を作ることも可能ですが、その前に優先することがあります。まず元々は自分の魅力を知らせてください。すでにあなたは魅力があります。元々は長所や得意があるでしょう。魅力がないと思うならもっと幅を広げて考えてみてください。長所や得意だけでなく短所や欠点にも目を向けるのがポイントです。短所や欠点も見方によっては素晴らしい魅力を言えるはずです。元々は魅力はダイヤの原石です。まだ輝いていながら輝くようになるまで磨きましょう。もっと深めてもっと鍛えてもっと磨いていきます。ダイヤの原石ですからしっかり磨けば必ず輝きます。元々は魅力なら小さな努力で引き出しやすいはずです。今は小さな輝きでもぐいぐい魅力を引き出していけば以前大きな輝きに変わります。元々は魅力を最大限に引き出せば以前誰も真似できない素晴らしい魅力に成長します。それこそあなたの本当の魅力です。自分の魅力は作るものではなく引き出すものです。他人の魅力は真似するものではなく参考にする。自分の魅力は作るものではなく引き出す。ここに響く30の言葉。その11。怒りを感じるのはいい。怒りを爆発させるのはいけない。穏やかな人。そう聞いてイメージするのはどんな人ですか。穏やかな人イコール怒らない人と考える人も多いのではないでしょうか。確かに怒ることがなければ穏やかな人が実現します。いつも穏やかな人になる。余裕のある雰囲気が漂っている。深いなことをされてもニコニコしながら優しく許してくれる。もちろん常に平穏なことを保てるならですよ。一切動揺せず怒りを感じない人になるというのは理想的です。怒ることがなければ結果として穏やかな人になるでしょう。しかし、ここに誤解があります。実際のことを完全に怒りを感じない方は難しいのが現実です。私たちが生きるのは情報社会、スピード社会、競争社会です。変化と刺激に溢れているような現代社会。目まぐるしい社会の中で生活をしていると少なからず怒りを感じる場面があります。迷惑なことならば誰でも無効するでしょう。思い通りにいかなかったり、トラブルに巻き込まれたりすれば嫌いすることもあります。全く怒りを感じないならもはや政治軍師です。普通の人なら深いなことをされたら怒りを感じて当然です。怒りを感じるのはいいのです。怒りを感じるのは普通の人間である証拠です。怒りを感じるまではまだ誰も迷惑をかけていないので許容範囲です。では何がいけないのか。怒りを爆発させるのはいけないのです。怒りを爆発させると相手にストレスを受けることになります。摩擦や対立の間に口論や喧嘩になったりなど本格的なトラブルに発展します。人間関係に被害があります。時には取り返しのつかない出来事になっていることもあるのです。大切なのは怒りを爆発させないこと。怒りを感じるまでは OK ですが、爆発させるのは NG です。怒りを感じることがあっても表に出さないようにしましょう。心の中は怒りで涙していても表には平静を装いニコニコします。深呼吸で息を止め、心を大きくして怒りを鎮めることができます。怒りをコントロールする自信がなければ一度その場から離れて時間を置くのがいいでしょう。時間が経つにつれて怒りが静まっていき、冷静を取り戻します。怒りを爆発させることさえなければ人付き合いは成長しません。ニコニコしていれば周りから心が広い、器が大きいと評価してもらえるでしょう。怒りを感じることがあっても爆発させないことが大切なのです。怒りを感じることがあっても爆発させないようにする。心に響く30の言葉。その順に、現在は一つしかない。未来は無限にある。現在はいつなのでしょうか。現在は一つしかありません。今あなたが生きている世界が現実です。今あなたの目の前にある固定な真実です。確定した現実が今あなたの目の前に広がっています。現在は現在です。現在を止めたい、現在をやり直したいと思っても残念ながら可能です。タイムマシンはありません。今さら現在を変えることはできません。時間は前者進まない完全な一方通行の道。すでに現在を生きているのですが、どんな現実であっても誠実に受け止めることが大切です。しかし未来は違います。未来はまだやってきていません。これからやってくることです。どんな未来がやってくるかは現在もあなたしないです。現在は未来を作る原因です。未来はあなたの行動によって未来も変わります。あなたの未来は数多くの選択肢に選ばれています。どんな選択をするかはあなたしないです。何もしなければ何も変わらない未来がやってくるでしょう。たくさん行動すれば大きく変化した未来がやってくるでしょう。悪い行いをすれば悪い未来がやってきて、良い行いをすれば良い未来がやってきます。消極的な生き方をすれば暗い未来がやってきて、積極的な生き方をすれば明るい未来がやってきます。なまかに未来にすれば最悪の未来がやってきて、全力と最善を尽くせば最高の未来がやってきます。未来は無限に存在するのです。どんな未来にしたいですか。思いなく未来に向けて現在を行きましょう。仕事を合格したいなら今勉強を頑張りましょう。キャリアを上げたいなら今仕事を頑張りましょう。人気者になりたいなら今上手な人付き合いを行いましょう。年を増やしたいなら今節約を頑張りましょう。よくパートナーと巡り合って結婚したいなら今婚活を頑張ります。今頑張っていることが未来につながります。たとえ暗い未来が予想されても絶望しないことです。予想は予想であって確定ではありません。未来は暗い、将来に希望がないと諦めるのはまだ早い。未来の将来もまだ確定していません。これからのあなたの行動によって確定していきます。周りの未来は暗い、将来に希望がないと騒いでいても耳を塞いでください。たとえ確定していても今から変えていくことは可能です。余計な妄想を膨らませて不安に苦しむくらいなら暗い未来から明るい未来に努力をすることです。今から頑張っても十分間に合います。今諦めたら諦めた未来がやってくるだけです。現在は無限にあるのですから可能性を信じましょう。思いなく未来に向けて現在を生きる。心に響く30の言葉。その13。始めるきっかけは何でもいい。新しいことを始めるきっかけに悩んでいませんか。始めるきっかけは立派でなければいけないと思っていませんか。始めるきっかけが曖昧だと、いつも言わせて、かっこ悪い感じることもあるでしょう。始めることが大きなことであること、立派なきっかけが必要と思われがちです。もちろん、立派なきっかけがあれば、そういうことしたことはありません。立派なきっかけがあれば、何もないため、自信を持って始められるでしょう。スタートしなきゃ勢いになるでしょう。やる気もモチベーションも上がりやすくなるでしょう。立派なきっかけがあった方が、熱意や情熱を持って取り組みやすいのは間違いありません。それすなっても、立派なきっかけがあれば、踏ん張ります。どうし始めたの？と、周りからしたら、立派なきっかけが、胸を張って、堂々と答えることができます。しかし、始めるきっかけは、立派なきっかけがある必要はありません。そもそも、始めるきっかけは、10。始めるきっかけは何でもいいのです。例えば、違う始めるとします。違う始めるから、立派なきっかけが必要と思うかもしれませんが、誤解です。違う始めるきっかけは何でもいい。テレビドラマで手話を見て感動したら、新しい趣味を見つけたら、職場に手話ができる人がいて、どんな人とコミュニケーションを取りたいか、小さなきっかけで始めて大丈夫。たとえ気まずくしになりそうだからという案内きっかけでも OK です。小さなきっかけならどうせすぐやめると思われがちですが、実際はわかりません。始めるきっかけが小さくても長く続いている人はたくさん存在しています。始めるきっかけは小さくても実際に始めてから楽しさや面白さを発展して長く続くこともあります。むしろ始めるきっかけが小さいからこそ長く続きやすいこともあります。銀行にはプレッシャーがない方が心理的なストレスがないので楽に続けやすくなります。ダンスを始めるのも、ピアノを始めるのも、囲碁を始めるのも同じです。立派なきっかけにとらわないこと。小さなきっかけであっても興味関心があるなら始めてみましょう。始める理由は何でもいいのです。立派なきっかけにとらわない。小さなきっかけであっても興味関心があるなら始める。心に響く30の言葉。その14。あれが夜がない。山が山もない。過ぎ去らない話もない。辛い状況が延々と続いていると絶望を感じます。いつまでこんな状況が続くのだろうと不安になるでしょう。人生を迷走しているような違和感があります。電柱のないトンネルを突き進んでいるように感じるかもしれません。地獄の中にいると錯覚することもあるでしょう。延々と辛い状況が続くなら絶望を感じたら次の3つを思い出してください。夜、雨、嵐です。明るいイメージはないでしょう。暗くて怖くてストレスを感じることが多いはずです。しかし、夜、雨、嵐について考えることは希望の光を見出すヒントを教えてくれます。それはどんな辛いことも必ずいつか終わるということです。明るい夜はありません。夜は静かで暗くて怖い。不気味でこんな空気に住まいますが、しばらくの辛抱です。どんなに真っ暗な闇であっても、いずれ夜が明けます。ことに立ちなさい、人たちの人の活動が発生になります。明るい日差しが照りつけるような一切が一転するのです。山が山もありません。明るい日差しが照りつけるような大きな雨粒の音を感じてもしばらく我慢してください。土砂の向こうでもいずれ雨が降ります。雨が降るなどは綺麗な青空と美しい晴天が広がっているでしょう。過ぎ去らない嵐もありません。雨が長くて風が緩くて雨が昇るだけでもしばらくの辛抱です。どんなに気味な嵐もいずれ過ぎ去ります。嵐が過ぎ去ったあとは過ぎ去った空気と素晴らしい景色が広がっているでしょう。じっと耐えなきゃいけないのです。雨に泣いていると体力を消耗して余計なストレスを増やしてしまいます。いつ終わるのか分からなくても今は耐えましょう。耐えて耐えて耐えまくる。いつ終わるのは確実です。99%ではありません。自分の中にいるときは、社会の悪くて視野も狭くなっているため、永遠に続くような錯覚を覚えるわけです。延々と続いているとはいえ、永遠に続くわけではありません。地獄から抜け出すのに特別なアクションは不要です。暗い夜もいずれ明けます。土砂降りの雨もいつかやみます。猛烈な嵐だっていつか過ぎ去ります。しばらく耐えているだけで自然と地獄から抜け出せます。夜が明けるのを待ちましょう。雨が止むのを待ちましょう。嵐が過ぎ去るのを待ちましょう。あなたが直面している地獄も必ずいつか終わるのです。延々と地獄が続いていても必ずいつか終わると信じてじっと耐えています。心に響く30の言葉。その15。頭で考えるのは大切。心で感じるのはもっと大切。答えを見つけるためには考えることが基本です。きちんと考えることで正しい答えを見つけやすくなります。問題を解くのも考えるのが基本。 決策を出すのも考えるのが基本。論理を組み立てて考えることで思考を積み上げていきます。感情にならず論理的な思考をすることで正しい答えを導き出せます。しかし何でも頭で考えれば良いわけではありません。じっくり考えることでかえって分かりにくくなることがあります。人は高度な頭脳を持った生き物ですが、高度な頭脳があるからこそ厄介でもあります。その時感情が働きます。見えや世間体を考えます。さまざまな欲に惑わされます。いろいろな人の顔を伺わなくてはならなくなります。さまざまな邪念や雑念が浮かんで余計な情報に惑わされます。いろいろ考えていくうちにどんどん思考が複雑になっていく。収集がつかなくなり決断も下せなくなることがあるのです。頭で考えていると大事な何かを見失うでしょう。不思議なことですが、頭で考えているからわからないということがあるのです。頭で考えることも大切ですが、もっと大切なことがあります。心で感じることなのです。自分の心に集中して自分の感じ方に注意を向けてください。どんな気持ちになったか、どんな印象を受けたか、どんな感じ方をしたか。地球上で繊細な心を持つ生き物は人だけです。心で感じることはロボットやコンピューターにはできない仕事です。心で感じる作業は頭で考える作業以上のことです。心で感じたことを大切にすると直感を持ちやすくなります。現在意識だけでなく潜在意識の力も活用できるようになるため、物事の本質を捉えやすくなる。結果として、より正しい構成が見えてくるのです。例えば、進路について悩んだ時です。そんな自分の頭でしっかり考えることですが、様々な進路を考えるうちに自分でも分からなくなることがあります。お金のこと、生活のこと、先天のこと、メリットやデメリットの両方に組み合わせます。考えることが多すぎて、思考が複雑になります。こういうことこそ、心で感じたことを大事にしましょう。自分のことはどう感じているのか。心で感じたことを気にすると、余計なことを考えなくなるので、すっきり答えが見えてくるでしょう。おのずと、自分らしい生き方を見せやすくなります。芸術関係の仕事に取り組む際も、頭で考えるだけではありません。芸術は感性が中心になる活動です。段取りや表現方法を考えるのも大切ですが、まず心で感じたことを大切にしましょう。あなたの心で感じたことはあなたにとって正解です。心の中には教科書には載っていない答えがたくさん詰まっています。心で感じたものを信じれば、自分らしい作品を生み出せるでしょう。心で感じたことを曖昧な表現すれば、いいとした作品を生み出せるでしょう。頭で考えないことです。心で感じたことを大切にすると、直感と潜在意識を生み出せます。頭で考えるのも大切ですが、心で感じるのはもっと大切なのです。頭で考えるだけでなく、心で感じることも大切にする。心に響く30の言葉、その記録。当たり前の生活習慣は簡単であっても一番大変。当たり前の生活習慣ができていました。私たちの非常に当たり前と呼ばれる生活習慣があります。朝食を食べる。きちんと挨拶をする。時間厳守を行える。栄養バランスの良い食事を行える。定期的な運動を行える。夜更かしは避け、十分な睡眠をとる。約束は守る。嘘をつかない。仕事は責任を持ってやり遂げる。職業や就寝前には歯を磨く。おそらくどれも聞かれたことがあるでしょう。どれも特別なことはなく当たり前です。普通で平凡で特別さはあったことは何もありません。当たり前すぎて当たり前でそうになるでしょう。もはや生活習慣と呼ぶことでもない些細な内容差があります。どの生活習慣も基本的なことなので簡単です。当たり前の生活習慣なので誰でもできているように思います。意外とできていない生活習慣になってドキッとした人も多いのではないでしょうか。当たり前の生活習慣は意外とできていない人が多い。当たり前のことは簡単であっても一番大変です。決してだです。最初はきちんとできていても当たり前であるように決してします。いつでもできる。特別なことではない。難しいことでも変わったことでもない。真面目に頑張っても誰も褒めてくれない。少しだけサボってもいいだろう。決してといろんな名前でいろんな名前を差し始めます。少しだけサボるつもりがエスカレートしていき常にサボることになる。いつしか当たり前のことができなくなるのです。当たり前の生活習慣ができていないと生活の人生も土台が不安定になります。当たり前の生活習慣ができているか自分の不満を振り返ってみてください。豊かな人生を送るのは簡単です。当たり前の生活習慣の当たり前のことができるのが大事です。どれだけ年齢を重ねようと、どれだけ同級者になろうと、当たり前の生活習慣は生涯に続きましょう。当たり前の生活習慣だからこそ、ページではなく、重視することが大切です。日々の習慣にしてしまえば、意識をしなくても当たり前にできるようになります。きちんと当たり前の生活習慣ができていれば、それだけあなたは豊かな人生を送ります。当たり前の生活習慣を決してず、きちんと行う。心に響く30の言葉、その17、車のハンドルは遊びながら安全運転できる。人生も遊びながらうまくいく。車のハンドルは遊びながらます。ハンドルの遊びは、車の連結部分に少し色になることを言います。ハンドルを左右に切ってもすぐ、タイヤが動かず、わずかな色になります。教習所で初めて車の運転に行った時、もさりしているなと思った人も多いでしょう。スムーズではなくハンドル操作に少し車の動きが発生しますが、それが重要です。もしハンドルに遊びがなければどうなるでしょうか。ハンドルを少し操作するだけで車が急になります。人はうっかり動かすものです。ちょっとしたハンドルの操作ミスがダイレクトに事故になります。スムーズな素晴らしいとは限らない。あえて余裕を設定することで事故を防ぐことがあります。車のハンドルは遊びながら安全運転になります。人生も同じです。人生の遊びは車のハンドルの遊びと同じです。無駄に思いますが、余裕を設定、事故やトラブルを防ぐ働きがあります。肉体的、精神的な健康を保つ働きがあります。人生も車のハンドルのように遊びを防ぎましょう。遊びすぎは良くありませんが、遊びが出るのはもっと良くありません。最近遊んでいました。好きなことをして楽しんでいました。適当に遊んでストレスを発散させ余裕を防ぎましょう。もし遊びの予定がなければ、今すぐカレンダーに遊びの予定を入れましょう。読書、スポーツ、映画鑑賞、芸術鑑賞、旅行。自分にとって遊びながら何でも構いません。遊びなんて時間のなと思う人もいるかもしれませんが、大きな問題です。遊びは余裕を満たすという重要な働きがあります。人生をうまくいく世界ならなおさら遊びが必要です。遊びがあるからこそ仕事も勉強も人生もうまくいきます。安全で快適に人生を生きたいなら遊びは必要不可欠の要素です。遊びは健全な人生に導く意味があります。人生も遊びながらうまくいくのです。定期的に遊んで余裕を作る。心に響く30の言葉、その18、誘導の絆は急激なものではなく育てていくもの。誘導の絆を深めるにはどうすればいいのでしょうか。誘導の絆は人生で最も大切な宝物の一つです。深い間にある太くて暖かくて美しい繋です。見るものでもなければ聞こえるものでもありません。お金で買い分けでもなければどこかで売っているものでもありません。もちろん変化もできません。借りることもできなければ貸すこともできません。誘導の絆は人生の不思議な巡り合わせのもたらす奇跡。誘導の絆が強ければ怖いことでも勇気が出ます。寂しいことや苦しいことがあっても誘導の絆があれば乗り越えていきます。落ち込むことがあっても誘導の絆があれば立ち直るのが早くなります。誘導の絆は今という時窮地を救う絆。誘導の絆があれば強い結束なので素晴らしい人間関係を実現できます。しかし誘導の絆は奇跡とはいえ急にできるものと思っているならばです。誘導の絆は急にできることはありません。誘導の絆は急にできるものではなく育てていくものです。奇跡的要素はありますが手間暇をかけて育てていく必要があります。育てていくのはもちろんあなたです。一日や二日は不可能。一週間や二週間でもまだまだ厳しい。長いサイズをかけてゆっくりじっくり育てていくものです。時間がかかると考えるのではなく時間をかけると考えるのが正解です。長い時間をかけたので簡単に勉強になります。自分には誘導を渡し合う人がいないと何かでは誘導の絆はできません。誘導の絆を渡し合う人が今はまだいなくても大丈夫です。今いなくてもこれから作って育てていけばいいからです。学生時代だけでなく大人や社会人になってからでも誘導の絆をすることは可能です。自分から話しかけ、出会いをする。自分から心をオープンにして親密な話を交わしていく。共通の思い出をたくさん作っていく。嬉しいときは喜びを渡し合い、悲しいときは悲しみを渡し合い、お互いを尊重し合い、困ったときは助け合い。するとだんだん大切なことは、最後の頃が良い時間があるかどうかです。努力や時間がかかり、時にはお金も必要ですが、どうしと考えることです。最初は細い一本の糸でいいです。その糸を垂れて、ねじって、寄っていけば、ゆくゆく太い繋になります。いつの間にか、かけがえのない誘導の絆ができなくているのです。誘導の絆ができるのを待つのではなく、積極的に作って育てていく。心に響く30の言葉、その19、誘導愛情で大切なのは、物理的な問いより精神的な問い。誘導愛情で良くなる場合があります。深めるためには、物理的な問いが必要という場合です。誘導されるには、毎日、慌てていけない。愛情されるには、いつもそばにいなければいけない。近くにいてこそ、どう深めることができる。近くで寄り添えることが大切です。興味が深ければ、愛にコミュニケーションも取りやすくなるため、誘導も愛情も深まりやすくなるでしょう。自然と接触回数も多くなるので、親しくなるスピードも速くなるでしょう。では、誘導や愛情を深めるために物理的な距離が必要だというと、それは違うのです。物理的な距離は大切であっても必須ではありません。誘導、愛情で大切なのは物理的な距離より精神的な距離だからです。どれだけ近くにいるかより、どれだけ心が繋がっているかです。たとえ物理的な距離が離れていても、きちんと深い心が繋がっているなら、深めることは可能です。もし物理的な距離が必要なら、親友関係も遠距離恋愛も離れられになったことに悪いはずですが、実際は違います。学校を卒業して物理的な距離が離れても、必ず続いている親友関係は数多くあります。こういうこと、遠距離恋愛になっても、乗り越えて結婚に繋がったというのは、まだ存在しています。もちろん、中には変な決心のケースもありますが、変なケースもたくさん存在しています。心と心のつながりに物理的な距離は関係ありません。多くの成功へのように大切なのは、あくまで精神的な距離です。物理的な距離に離れてください。物理的な距離に離れても、関係を維持できるのは、もちろん、さらに深めていくことも可能です。物理的な距離に離れても、コミュニケーションの取り方もたくさんあります。手紙、電話、メール、ビデオチャット、SNS。IT が発達した現代社会は、昔に比べて連絡が取りやすくなっています。頻繁に連絡を取る必要はありません。感覚が相手もいいので、定期的な連絡で十分です。物理的な距離に離れても、定期的に連絡を取り続けていけば、さらに関係を深めることが可能です。 物理的な距離を将来と考えるのではありません。2人の安定を図るチャンスと考え、同時に利用していくのが正解です。物理的な距離を超越した安定を実現できれば、一生の安定に発展する可能性があります。誘導、愛情で大切なのは物理的な距離より精神的な距離なのです。誘導も愛情も物理的な距離より精神的な距離を大切にする。ここに響く30の言葉、その20、やりたいことをやっている人は成果に関わらずかっこいい。どうすればかっこよくなるのか。簡単です。やりたいことをやらなければいいのです。かっこいいと聞いたとき、私たちはまず、大変や結果の良しやし、勢いの良しです。スマートに仕事をこなせばかっこいいだろう。大きな結果を出せばかっこいいだろう。スピードが速ければかっこいいだろう。もちろん、スマートな仕事、大きな結果、速いスピードが実現できればベターですが、必須ではありません。かっこよくなるためには、やりたいことをやることが大切です。どんな結果になるかより、やりたいことをできるかです。たとえ、不格好であろうと結果が悪いかどうと、やりたいことをやっているだけでかっこよくなります。やりたいことをやっている人は、自分の人生を生きることになります。自分の道をやり、自分が進んだ道を進めます。自分らしく生きることができるので、生きていきます。自然と変なことで満足感や充実感も増え、幸せな雰囲気が漂うようになります。そのため、やりたいことをやっていると、成果に関わらずかっこよくなるのです。あなたがやりたいことは何ですか？やりたいことは何でも構いません。趣味でも仕事でも夢でもいい。やりたいことがあっても、事情があってできない人もいるでしょう。時間がない、お金がない、場所がない、人脈がない、チャンスがない。もちろん、大切な必要な課題もあるでしょうが、やりたいことをやるために解決してください。言い訳の判断は幻想です。根拠になれば、時間とお金、場所がなくても実際はできてしまうはずです。チャンスがないなら自分からチャンスをすぐに言いたい。言い訳をしていると一生やりたいことがやらなくなります。やりたいことができなければ何のための人生なのでしょうか。上からの命令にしない敏感、統制感で淡々と生きるのもいいですが、それだけでは心が満たされません。心がないと安泰に襲われ、生きる気力が悪くなります。だから、やりたいことをやるのです。やりたいことをやっていると気持ちのいい汗をかきます。体幹の伴うストレスを楽しめます。自然と気力が湧いて行動したくなります。心が浮きするので生きる気力が湧いてきます。不思議なことに心も体も洗っていきます。やりたいことをやっているとあなたは自然と輝き始め、かっこよくなるのです。やりたいことをやってかっこよくなる。心に響く30の言葉、その11、人生の扉を開く鍵はあなたの心の中にある。人生の扉を開く鍵はどこにあるのでしょうか。親からの支援でしょうか。友人からのアドバイスでしょうか。それとも思いがけない幸運に僕の人生の扉を開く鍵になる要素ですが、最重要な鍵はもっと身近なところにあります。あなたの心の中にあるのです。人生の扉を開く鍵は心の下が重要です。元気、勇気、根気、やる気、前向き、親切心、忠実心、自尊心、野心、好奇心、向上心、愛、慈しみ、思いやり、純粋なこと、正直なこと、諦めないこと、そして人生で最も大切な愛、僕の人生の扉を開く鍵が欠かせない要素です。こうした要素は全て心の中にあります。心こそ全ての存在に源泉です。そして全ての覚悟です。つまり人生の扉を開く鍵はあなたの心の中にあるのです。今一度心を大切にしましょう。人生の扉を開く鍵はビジネスでもプライベートでも心の中にあるようです。心を動かすには野心、勇気、やる気といった心の下が重要です。心を動かすには気力や精神力の強化で命に満ちさせています。仕事で成功するためにも心です。野心を持って、世に集中していくんで、簡単には諦めない。誰かを説得するときも心が欠かせません。説得は、いかに相手の心を動かすようになります。心のこもった言葉を忘れることで、相手の心を動かしていきます。心の下を引き出すことで、多くの可能性を獲得でき、人生の道を切り開けるようになります。分厚い壁があっても、ぶち壊せるようになります。目に見えず、形もなく触ることもできませんが、これほど大切な存在がありません。人生の扉を開くためには、心に集中すること。人生の扉を切り開くためには、あなたの心の中にあるのです。人生の扉を切り開くために、心の中にある要素を大切にする。心に響く30の言葉、その22、2回は消耗品。2回は消耗品と考えましょう。もちろん2回は物とは違って新陳代謝があります。新陳代謝によって古い細胞と新しい細胞が入れ替わります。血液によって酸素と栄養が細胞の中で正常に機能しています。異物が移動できても免疫機能によって対応します。怪我や火傷しても自己修復機能によって回復します。厳密に言うと消耗品とは異なるかもしれませんが、それでも消耗品という考え方は大切です。2回も物と同じように自分があるからです。今は正常に体の動き来るのはないかもしれませんが、永遠に続くわけではありません。物を乱暴に扱えば早く消耗するように2回も乱暴に扱えば早く消耗します。役もあります。物を丁寧に扱えば消耗が遅くなって長持ちするように2回も丁寧に扱えば消耗が遅くなって長持ちします。長持ちはあなたの使い方次第です。遺伝による影響もありますが、丁寧に2回は使うことは少なくともプラスに働くのは間違いありません。2回は消耗品という考え方を持ち、丁寧に使いましょう。暴飲暴食は期間や臓器に余計な負担がかかり、2回の消耗を早めるようになります。食事はよく噛んでゆっくり食べましょう。栄養バランスの良い食事をとり、量は腹筋で行っていきましょう。定期的な運動も大切です。運動は消耗を早めそうですが、何もしないでじっとしている方が体の衰えが早くなって不調の原因になります。あくまで適度の判断、運動は消耗を緩めたりする形があります。適度に運動することで体が良くなって長持ちします。睡眠も大事です。睡眠は心身の作用を回復させる大事な時間です。新陳代謝ホルモンのうつも大半は睡眠中に行われます。睡眠は自分に安定している生活習慣と考えて間違いありません。昼寝の時間も含め、1日1時間から9時間の睡眠を行いましょう。消耗量できなくても増やすことが可能です。2回は睡眠をせません。交換もできません。あなたの2回が最初で最後です。自分の2回はこのように1つしかないのですが、自分丁寧に扱うことが大切です。生きている限り2回は消耗品という意識を持ち続けましょう。普通に生活ができるのは2回と健康があるだけ。人生を楽しむのも2回と健康があるだけです。2回と健康があるだけで遊ぶ運動も仕事もできます。2回は消耗品と考え、丁寧に扱ってください。愛情を注ぎながら大事に丁寧に扱えば2回も長持ちします。健康も自分も長くするのです。2回は消耗品と考え、丁寧に扱う。心に響く30の言葉、その13、知識の偏りを恐れな。そう言われたとき、自分の勉強不足に気づかされます。誰もが普通に知っていることを自分だけ知らないと、自分が受けているように感じて不安になる。勉強不足の自分が恥ずかしい感じ、情けなくなる。そんなことも知らないと言われると、満たされたように感じ、うっとする人もいるかもしれません。知識の偏りを恐れないと、興味関心のない分野であっても、よく安全な勉強をしようとする人もいるでしょう。もちろん一般常識がないのです。日常を過ごす上で必要な知識なら、ある程度広く知っておく必要があるでしょう。全の知識、健康の知識、効率の知識、生活上の知恵、仕事の知恵、言葉遣い、マナー、礼儀作法、社会のこと、政治のこと、世の中のこと、生活に密着した知識は生きる上で必要ですが、一般常識を知っておくことは大切です。しかし、自分の専門に関しては平均上に知識を深めておく必要があります。知識を深めて深めすぎることはありません。専門は仕事の範囲であり時間です。人や社会の発展につながり、知恵を果たす場所ですから、とことん知識を深めておきたい。自分が働くことに関してでは、誰も負けないから詳しくなっておく必要があります。詳しいからこそ、素晴らしい結果を発揮できるようになります。すると、どうなるか。専門に関しては、博士になると、専門内は仕事当然、あるいは遅いになります。専門の深めについて知識が多くなると、専門内とのギャップが広がります。つまり、相対的な差が広がっていくのです。知識の偏りを恐れてはいけません。知識の偏りはあって正常です。とことん専門の深めていけば、知識の偏りは自然なこと。知識の偏りを得るのは、むしろ自分の専門の深めていることです。詳しいね、よく知っていないと、周りが安心されるようになっておきたい。自分の時間をしっかり変わられていると言います。得意になりさえ仕事の努力として見なくなっています。知識が偏っていないと、知識されることを恐れないことです。自分から知識を偏らずに行くらいで構いません。知識が偏ることこそ、プロの条件。広く知っている人より特定の分野で詳しくなっている方が、プロの空間です。知識の偏りを恐れない。自分の専門分野の知識は徹底的に変えておく。ここに響く30の言葉、その14、注意されるしながら、注意されていないかしら、ここの小さい自分を反省する。人から注意されたとき、どんなリアクションをするか。ここはあなたの本性が現れる時間です。日常では人から注意を受けることがあります。学校で先生が注意を受けることがあるでしょう。会社で上司が注意を受けることがあるでしょう。街で知らない人から注意を受けることがあるでしょう。注意を受けたとき、嫌がらせることがあるかもしれません。ならば、痛みを感じて言い返したくなることもあるかもしれません。しかし、嫌がらせたとき、気づいてほしいことがあります。注意を受けて嫌がらせたら、まず心の小さい自分を忘れてください。自分では心が大きいつもりでも、小さい方が嫌がらせたら、まだ心の小さい状況です。相手はあなたのために親切しながら、わざわざ注意をしてください。相手の親切に嫌がらせるのはおかしな話です。いつの間にか、つまらない意地を張って、傲慢になっている自分の恥ずことです。たとえ相手の言い方が悪かったとしても、気にしなければいいのです。言い方を気にするのではなく、知識内容で気にすればいい。大切なのは、あくまで知識内容ですから、言い方が悪くても気にしなければいいことです。注意されるうちならと思うことです。注意されるのは、改善の見込みがあると認められている証拠です。成長してほしい、立派になってほしいという願いや期待も込められています。もし先生や上司が何も注意されなくなったら怖いです。言い方を教えても意味がない、教える価値もないと判断されたことになります。人間失格という徹底を張れ、見放されたことと同じことになります。見放されることと辛いことはありません。期待も注目もされないのは、知られる以上に辛いことです。相場には、無関心であるように、人から注意されなくなったことこそ、本当に辛いことです。だからこそ、注意されるうちならです。普通の人が言いにくいことをその人は言うと出してくれました。わざわざ無料であることを教えてもらったのですから、感謝してもいいです。今からず嫌がらせてしまうのは何と心が小さいのでしょう。大人にならなければいけない瞬間です。 注意されたら素直に注意を受け入れましょう。失礼しました。すみませんでした。ご指摘ありがとうございます。素直なことを言えばいいだけです。子供でも言える簡単なことです。注意を素直に受け止め、改善に役立てることで成長できます。たとえ厳しい注意であっても余計なことを言い返さず心よく受け入れるようになりましょう。厳しい注意をされたとき感謝の気持ちが湧くようになればあなたのことは大きくなった証拠です。注意されていないましたら心の狭い自分を反省する。ここに響く30の言葉、その25、屈辱は恥で終わるものではなく何にして出すもの。屈辱とは何か。屈辱とは屈服されて恥ずかしい思いをさせられることを言います。日常では屈辱を味わうことがあります。試験の成績を争った結果、最下位という屈辱を味わう。先輩という立場にもかかわらず、年下の後輩にまで屈辱を味わう。応援されていた試合にもかかわらず、屈辱的な敗北を喫する。屈辱を味わったときは面目を失います。悔しくて情けない。苦痛であり、苦悩であり、最高に恥ずかしい場面でしょう。しかし、ここは大切な場面です。大切なのは屈辱を味わった後のことです。屈辱を味わって悔しい、恥ずかしい、情けないで終わらせないことです。屈辱は恥で終わるものではありません。屈辱は何にして出すものです。屈辱を味わったら、心の底から熱い感情が湧いてくるでしょう。僕に対して一度悔しさ、悲しさ、味わった屈辱が強ければ強いほど強いパワーが湧いてくるはずです。屈辱から湧いたパワーを何にして大きな癒しましょう。相手はこのままで終わってたのか、見返してやるです。屈辱を味わった時に恥で終わるのではなく、何して悲しみましょう。このままで終わってたのか、見返してやるという気持ちになれば潜在的な底力が湧いてくるはずです。屈辱感を何にしてやるべきでは、近い将来屈辱を果たせます。例えば、試験の成績で最下位という屈辱を味わったなら、その悔しさを反動にしてください。今まで以上に勉強して学力を高めます。わからない問題があるなら、友人や先生に聞いて解けるようにします。屈辱を前にすれば、素晴らしい集中力で勉強に打ち込めるでしょう。成績が最下位から最上位へと逆転できれば、周りの人たちを驚かせ、屈辱を果たせます。職場で年下の後輩に向かって屈辱を味わったなら、さらに仕事に燃えましょう。身の回りもして仕事できる人からアドバイスをもらいます。自分の悪いところは素直に反省して、悪いところはきちんと改善します。必死で仕事に打ち込み、大きな実績を積んでいけば評価もらえます。上司に認められるポジションがあれば、再び後輩を見て屈辱を果たせます。応援されていた試合で屈辱的な敗北をしたときも同じです。強くよしてはいるのではなく、屈辱を果たすために再び立ち上がり練習になります。屈辱を前にすれば、一層熱心にトレーニングができるでしょう。しっかり実力を見せれば、次の試合では前回の屈辱を果たせるはずです。屈辱は恥で終わるのではなく、何にして出すものです。屈辱を果たすことができれば、屈辱を味わった出来事が人生のターニングポイントになります。屈辱は劣等感で終わらせるのではなく、正しに行く。ここに響く30の言葉、その26、前回の話を思い出せないのは真剣に聞いていなかった証拠。人と話をしているとき、前回の話になることがあります。これは以前に話したことだよ。相手から流されるな、ピンとこない。聞いたような、聞いていないような、曖昧な感覚です。聞き覚えがあったとしても、両方で勝手に覚えていない。前回の話を思い出せないことがあるでしょう。もちろん前回の話を思い出せないことは誰でも間違います。うっかり聞き逃すこともあるでしょう。悪くなくても聞き逃してしまうこともあるでしょう。何から何まで完璧に覚えるのは誰でも厳しいでしょう。特に伝えているときは注意が散漫になるので、聞き逃しが起こりやすくなります。人ですから、たまにうっかりすることもあります。しかし、前回の話を思い出せないことが頻繁にあるなら、事実に気づいてください。あなたは、ちょっとした注意。記憶力が悪いのかな。何に考えて軽く話してしまいがちですが、重大な意味が欠けています。前回の話を思い出せないのは真剣に聞いていなかった証拠です。聞いていたつもりでも、実際はぼっとしていて話を聞き逃していたことになります。まずその事実に気づくことが自分では抵抗感があって認めにくいかもしれませんが、前回の話を覚えていないことが何よりの証拠です。少なくとも前回の話を思い出せないのは真剣に聞いていなかった証拠ですから、事実を受け止めることが大切です。事実を受け止めることが改善にもつながります。これから話を聞くことは軽く聞くのではなく真剣に聞くようにしましょう。真剣に聞くとしっかり理解しよう、きちんと覚えておこうと意識しながら聞けば記憶に残りやすくなります。また相手の話に興味関心を持つことも大切なポイントです。興味関心は記憶力を高めるサイズ。興味関心を持ちながら話を聞けば自然と注意力、記憶力もあるので話の内容も覚えやすくなります。印象深い話でないと覚えられないのはよくありません。普通の話でもきちんと覚えておくことが大切です。もちろん全てを細かく正確に覚える必要はありませんが、大まかに覚えておくことが必要でしょう。前回の話を覚えていないと相手の話を繰り返さないといけない大変です。前回の話を覚えていたら話がつながり、ならを伝えていきます。前回の話を覚えていない自分の歪みに気づく。ここに響く30の言葉、その17、普段から頭を下げておかないと大切な場面で頭を下げにくくなる。普段から頭を下げていますか。頭を下げる場面は少ないように思うかもしれませんが、誤解です。日常を見ますと、ビジネスでもプライベートでも頭を下げる場面はたくさん存在します。ありがとうございますと感謝するときに頭を下げる。申し訳ございませんと謝罪するときに頭を下げる。よろしくお願いしますと愛するときに頭を下げる。頭を下げるのは面倒くさいと感じることもあるでしょう。確かに動作が増えるのは事実です。国元と背中を上げることになるので少し面倒になるでしょう。面倒なら余計なことは避けたいという人もいるはずです。しかし面倒くさいからといって普段から頭を下げておかないともっと厄介な面倒を招くことになるでしょう。頭を下げないと自然と安そうな雰囲気が出てしまいます。自分では普通にしているつもりはなくても自然と大勢な雰囲気が出やすくなる。嫌な雰囲気が漂うように人づかいの摩擦を見やすくなります。余計なことを招いてしまうのは損でしょう。また普段から頭を下げていないと今大切な場面になったときに大切なので頭を下げにくくなります。普段していないことを注意するのは難しい。悪くなくてもいつの間にかスムーズな人づかいを離れてしまうのです。人づかいは言葉だけでなく態度も大切です。言葉に意識が向くと態度を歪んでいることが少なくありません。丁寧な言葉で十分というわけではなく丁寧な態度を見せることも大切です。丁寧な言葉と態度の両方を揃ってこそ丁寧で謙虚な姿勢が代わりに人づかいもスムーズになります。普段から頭を下げる癖をつけておきましょう。普通に礼を言うように頭を下げながら礼を言うような感謝の気持ちがよく伝わります。普通に謝るように頭を下げながら謝った方がしっかり謝罪の気持ちが伝わります。普通に謝るように頭を下げながら謝った方が相手の心を動かしやすくなるでしょう。大きなことだけでなく小さなことでも頭を下げるようにします。別に難しい技術は必要ありません。あなたの心だけ次第です。今この瞬間から意識を始めてみてください。頭を下げたことで別にと間違えることあなたの雰囲気が変わります。なんだか雰囲気が柔らかくなったね、優しい雰囲気になったねと言われるでしょう。普段から頭を下げる癖をつければ必ず人づかいはスムーズになります。普段から頭を下げる癖をつけておく。ここに響く30の言葉、その18、一日一日チャンス。どうすればチャンスは手に入れることができるのでしょうか。探す必要はありません。燃やす必要もありません。頑張る必要もありません。すでにあなたはチャンスを手に入れているからです。それが一日なのです。チャンスを特別な巡り合わせと思っていないでしょうか。確かに特別な巡り合わせもチャンスの一つです。急に仕事のチャンスが巡ってきたり、特別な人とやチャンスに巡られたりすることもあるでしょう。夢や成功に向けて努力をしているなら、急に条件の良い話が舞い込んで実現が加速することもあります。偶然が重なることで特別な巡り合わせに巡られることもあるのも事実です。しかし、チャンスを特別なものと考えるのは誤解です。あなたは毎日チャンスを手に入れています。しかも無料で業務なくチャンスを手に入れることが可能です。それが一日なのです。一日があるだけであなたは様々なことを実現できます。勉強ができる。仕事ができる。スポーツができる。食事ができる。買い物ができる。友人とおしゃれができる。ゲームができる。趣味を楽しむことができる。入浴ができる。寝ることができる。一日は何と素晴らしいことなのでしょう。一日があるだけでできることの連続です。無事に生きているからこそ、今日という日を楽しめます。厳密に言うと、もはやチャンスのない時間がありません。24時間365日のチャンス。24時間しかないと考えるのではありません。24時間もあると考えましょう。365日しかないと考えるのではありません。365日もあると考えましょう。常にチャンスを手にしています。つまり毎日チャンスがやってきているのです。一日はいつも存在しているため、価値に気づくですが、素晴らしいチャンスに間違いありません。今一度一日という素晴らしいチャンスに気づいてください。そしてチャンスをしっかり生かしましょう。シンプルですが、重要な事実なので忘れないでください。一日一日が素晴らしいチャンスなのですから、あなたは幸せです。楽しみながら取り組むと、その時間の価値がさらに高まります。さあ、今日は何をしますか。あなたは今大きなチャンスを手にしています。一日というチャンスを手に入れています。一日というチャンスをしっかり生かすために今日も頑張りましょう。一日一日がチャンスと考える。ここに響く30の言葉、その19、邪念が湧いて良心を失いそうになったら、天から神様に見ている様子を明示しよう。ある時、邪念が湧いて苦しめられることがあります。人を騙したくなる。嘘をつきたくなる。物を盗みたくなる。詐欺を晴らしたくなる。不正を行いたくなる。ストレスになりそうになることもあるでしょう。欲望と欲求の波に飲み込まれそうになることもあるでしょう。過酷な状況を見ると、善悪や正の判断に苦しみがあるもの。考えてはいけないと思っても考えてしまう。頭では死はいけないと笑っていても、邪念が湧き起こり、葛藤に苦しむことがあります。邪念が湧いて良心を失いそうになる瞬間があります。あなたも何度か経験があるのではないでしょうか。ここは人生を左右する大切な場面です。邪念が湧いて良心を失いそうになったらどうするか。天から神様が見ている様子を明示しましょう。神様の存在は科学的に証明されていませんが、難しいことは考えません。偉大な存在が天からあなたの様子をじっと見ている様子を明示します。自分にとって大きな存在を明示できれば何でも構いません。神様が考えている実感があると真摯に吹っ飛びします。人として足りない行動をしようと思うでしょう。大人として社会人として正しい行動をしたい気持ちになるでしょう。正義感と道徳観念が強くなり、目指されるような感覚になるでしょう。良心の取り戻せ、誰も振り返ります。一線を越えて前で踏みとどまるようです。誤った行動をしてからは遅い。 誤った行動をする前の心が大切です。神様の心を守りにして、いざという時の頼りにしてください。大切な気持ちさえ取り戻せば、良心に従った行動ができるようになります。邪念が湧いて苦しい時は、天から神様に出る様子を明示して、良心を取り戻す。心に響く30の言葉、その30、心に響く名言があなたの人生を変える。本を読んでいると、心に響く名言と出会うことがあります。ビジネス書を読んでいるとき、圧迫される自分に出会うのであるでしょう。小説を読んでいるとき、登場人物の推薦に心が動かされることがあるでしょう。本を読んでいて、心に響く名言と出会ったら、きちんと紙に書き留めておきましょう。あの物事でも、デジタルの目標でも構いません。心に響く名言は印象的に忘れられないと思っても、ずっと覚えていることはありません。人は忘れるものです。印象的なことであっても、しばらくすればあっさり忘れてしまうでしょう。だから、書き留めるのです。きちんと書き留めておけば、後から何度でも振り返ることができます。以上、読んで終わりにするのはもったいない。心に響いたということは、心が共鳴したということであり、すなわち、今あなたにとって必要なことだという証拠です。そんな素晴らしい名言との出会いも一つの名言として大切にしましょう。この書き留めは、読むこと、名言と出会った率も高くなります。名言と出会ったに、どんどん書き留めていけば、毎名言集の出来上がりです。世界から一つのオリジナルパワーブックです。心に響いた名言と出会いを大切にしましょう。出会いとは人だけによるではありません。言葉に対して思います。せっかく心に響いた名言と出会ったのですが、その声も大切にしましょう。書き留めた名言は、何度も読み返していきましょう。大切なことを思い出させてくれ、あなたの人生をサポートしてくれます。ある時は、力をもらい、ある時は心が救われ、ある時は背中を押してもらいます。何度も読み返すことで復習することになり、脳に刻み込まれ、しっかり記憶に残ります。潜在意識も深くインプットされていくため、自然と言葉や行動が変わっていくのです。心に響いた名言は、不意であるのが特徴です。今のうちからも準備をして構えておきましょう。心に響いた名言は、心の支えとなります。そして、あなたの人生を変えるのです。心に響いた名言は、きちんと書き留めておく。心に響く30の言葉、まとめ。その1、いいことがなくても、普段からいい顔を心がける。その2、褒められたら、まず素直に感謝する。褒め言葉に抵抗感があるなら、感謝をしてから謙遜する。その3、失敗したとき抵抗感があっても、隠さないようにする。その4、幸せは気づきにくく、不幸は気づきやすいという特徴を知る。自分は不幸とか本当は幸せであることに気づく。その5、完全に没頭するのではなく、問題を意識しながら没頭する。その6、理解は誤解の一種と心得る。その7、才能を開花させるために余計なものは捨ててしまう。その8、頑張れば手が届きそうなレベルなら、ためらなく第一志望を主張する。その9、魅力を出したいならおしゃれを元気に力を入れる。その10、他人の魅力は真似するものではなく参考にする。自分の魅力は作るものではなく引き出す。その11、痛みを感じることがあっても爆発させないようにする。その12、思いなく未来に向けて現在を生きる。その13、立派なきっかけにとらえない。小さなきっかけであっても共感心が始める。その14、縁の自分が続いていても必ず伝わると信じて実行されています。その15、頭で考えるだけでなく心で感じることも大切にする。その16、当たり前の生活習慣を決してきちんと行う。その17、定期的に遊んで余裕をする。その18、誘導の絆ができるのを待つのではなく積極的に作って育てていく。その19、誘導も愛情も物理的な距離より精神的な距離を大切にする。その20、やりたいことをやってかっこよくなる。その21、人生の扉を切り開くために心の中の要素を大切にする。その22、理解は消耗品と考え丁寧に扱う。その23、知識の偏りを恐れない。自分の専門分野の知識は徹底的に固めておく。その14、救済で流した心の狭い自分を反省する。その15、屈辱は劣等感で終わらせるのではなく正しに行く。その16、前回の話を覚えていない自分の歪みに気づく。その17、普段から頭を下げる癖をつけておく。その18、一日一日に関すると考える。その19、邪念が湧いて苦しい時は天から神様に向ける様子を明示して良心を取り戻す。その30、努力が報われなくても努力は続ける。